もやもやアカデミー。37歳から人生を好転させた久美香奈がお届けするもやもやアカデミーラディオ。いつものパターンから抜け出したいあなたへ、シーズンを通して一冊の本をご紹介いたします。また日々のヒントや気づきをゆるっとお話しするラジオです。配信は月曜日から木曜日の週4回。それでは本日も私たちと一緒に一日をスタートしましょう。おはようございます。ブランコミュニティマネージャーのもやもやかなです。いつもお聞きいただきありがとうございます。本日もお相手はこの方。
コンサルティング講座に向かうバッグが重くて半泣きなエンパワーメントコーチの荒木久美です。おはようございます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。3月から私たちはステップアップして、ラジオではなくインスタライブのみでアウトプットを継続していきます。久美香奈のフォローをぜひお願いします。
お願いします。
はい、で本日はですね、第261回目放送、2月の22日木曜日の朝です。
はい、
2が並んだ。
そうですね、2月22日大変お世話になっている方のお誕生日だなと思います。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、本日木曜日はこの1週間の気づきをお話しする日となります。もやもやかなとエンパワーメントコーチ組の今週の気づきをシェアしていきたいと思います。
はい、
はい、お聞きの方もぜひコメント欄で今週の気づきをシェアしてみてください。
はい、もうかなちゃんの気づきを聞いてね、はい、私もこれならコメントできるわって思ってほしい。
OK。
はい、
はい、私の気づきはですね、2年前に、あ、なんだ間違えちゃった、これ文字が、2年前に比べたら私めっちゃ仕事できるようになった、できるわっていう気づき。
パチパチパチパチパチパチパチ。
しかもね、それを言えるようになったっていう
の。そこね、
はい、うちに秘めてる時はあっても、それをね公に言うなんてことはね、おこがましいなとか思ってたわけですよ。けどね、本当にね、仕事できるようになったわって思った、
うんうんうん、
できるようになったわって感じるのは、もともとできる人からしたら、いやそれできるんじゃんって、できて当たり前じゃんって思うかもしれないけど、私が苦手だったなって思う分野ができるようになってきたっていうところですね。
あ、そうなんだね。
そう、うん、そうです。やっぱりその私がこの業界に、まあ、SE っていう業界に転職してから、仕事のそのスタイルがとても変わったんですよね、
うん、
っていうのは、あの、なんだろう、完全にジョブ型の仕事にシフトしたわけですよ、 SE になってから。
なるほど、ジョブ型。
そう、うん、ジョブ型、要はまあタスクをそれぞれが持っていて、タスクをこなしていってプロジェクトを完成させていくっていうようなタイプの仕事って今までしたことなくて、
うん、あ、そうか、そんな変化も起きてたのね。
そうなのよ、
うん、
だから、ジョブ型じゃない場合、なんていうの、参加型、急に日本語になっちゃう、参加型っていうのかな、なんかそのだから会社にみんな行って、そこでみんなでチームワークとして本当に作り上げていく仕事みたいなのが、やっぱり接客業ってそういうタイプだから、
うん、
まあ、そういうことをしてたけど、完全にそのジョブ型に移行してみて戸惑ったんだけど、
うん、
でもそれこそジョブ型の方が自分でタスク管理をしていかなきゃいけない、
うん、
期日を決めてどういう風にやるかを自分で管理していかなきゃいけない、
うん、
超苦手な分野、
うんうん、
なんで私転職したんでしょうって思うかいの、ね、
人が変わったと思いながら今見ていた。
そう、だけどね、うん、結果2年もいればできるようになった。
うわー、そうそうなの、もはやできる人で、で今言ったことをかな、うん、ずっとできないって言ってたってことも思い出した。
そうです、
タスクをまず出すのができない、で期限を決めるのができない、うん、それ時間配分を割り振るのができない、うん、もう、うん、今言ってたキーワード全てにおいてできないできないと言っていたのに、今
そう
できる人が目の前にいるって私思った。
そうだね、できるようになったね。やっぱり私は、あの、業にいれば業に従いタイプなんで、やっぱりその環境で、ね、でそこにいることで、やっぱ私はできるようになっていくんだなっていうのを、うん、この年になって改めてやっぱり再認識したかな。
それはさ、使える力だから使っていいんじゃない、その周りっていう力、うんうんうん、自分でそんなに頑張らなくてもさ、その環境に行けばできるんだから。
そうなんですよ、うん、だからやっぱりそう、環境って環境づくりってやっぱ大事だなってすごい思ったし、うん、まあ、私は今回なんていうの、意図して作った環境ではなくて、うん、どっちかっていうとその目的のために収入上げたい、うん、生活安定させたいとかっていうところからの転職だったけど、うん、結果的にやっぱりそこにつながったなっていう、でその環境にいればそうするしかないっていうね、
うん、
そう、それでまあ、苦手としていたけれども、うん、だからこそ多分そのブランでやってる仕事が本業に影響するっていうのがこういうとこだったんだなっていう気づき、
あ、またその副業が本業に還元できるっていうことね。
そう、そのジョブ型っていうものを多分ブランで散々やってるんだよね、ここで。
ああ、うん、そうね、私たち3人のチームでそれぞれ自分の役割を持ってそれを遂行するって形でやってるもんね。
そうそうそう、う
ん、
そうそう、だからそこで、まあ、本当に日頃からミヤは言ってるけど、ここを練習の場として自分の力つけてこうよって言ってるのがまさに私は本業に生かされてるんだよね。
うーん、うん、
っていう風に気づきました。
すごい大きな気づきになったよ、お話ししながら。
本当だね軽とかって言ってたのにね、収録する前に軽いなとか言ってたけど、
うん、
大きな気づきになりました、うん、でやっぱ喋ると私出てくるんだね、いろいろね。
出てくるよ。でやっぱりね、出てこない人も喋る練習してるとどんどん出るようになっていくなっていうのも、私はコーチとしてお客さん、ね、クライアントさんを見てて思います。
確かに確かに、なんて言うんだろう、こう蓋がさ、言葉の蓋みたいなのがさ、うん、こう出しづらい人はね、多分錆びてんのよ若干。
あ、最初はね、
そう、
開けてなかったからね。
開け閉めを繰り返していくと、うん、あのスムーズになってくるのよ、だんだん。
多分そう思う、そう思う、
そうだと思います、うん、私は初めからそこが結構ガバガバだから、すぐいろんな話がわーって出てくるんだと思う。
あ、そうね、そうね、そこは得意不得意とか慣れ不慣れみたいのがあるような気がする、うんうん、
はい、そんな気づきですね。私は、くみちゃん行ってみましょうか。
ありがとうございます。大きな気づきでしたよ、
はい
、はい、で私はですね、気づきというか本当に最もなことなんですけど、
ほうほうほう、
私が発見したって毎回思ってるような自己探求のものは、
うん、
もっともっと昔に見つけられていたってことに気がついたっていうか、そりゃそうなのよ私が人類で初めて自己探求した人ではないからね
そうね、
そうなんですよ。だから例えばね、最近よく耳にするあの、
うん、
MBTI テスト、うんうん、あの16性格診断テストっていうのは、
うん、
もうユング、すごく有名なユングっていう心理学者さんがいるんだけど、うん、その人フロイトで、またこれも有名な人の弟子で、うん、あの大体開発されたら1960年代。
そうだよねすごい歴史があるんだよねこれね。
そうなの、最近みんなで、ね、すごい楽しいとか言って、私エンターテイナーとか、うん、私主人公とか言って遊んでるけど、うん、これも1960年代に開発されたものなの。
そうね、だからそれを今の人たち、現代の人たちが楽しめるようにこう消化されたツールが、まあ、MBTI 診断みたいなものだよね。
そう、そうなの、本当にあれで、それを分かりやすくしたのが多分、うん、あのね、可愛い絵がついたり、うん、こういう有名人ですよっていうのがつくことによって、すごく自分ごとになっていったんだなっていうふうに思ったんだけど、
うん
うんうん、それを見てね思ったのは、もうほぼ多分開発されてるんだよ、私が気がつくことなんて、
うん、
なんだけど、あの16性格診断テストみたいにみんなに分かりやすく伝えていけたらいいなって、私がね、うんうんうん、その役割を担えたらいいなっていうのに、あの気づいたっていうか感じたなっていうのを今回の気づきにしました。
いいですね、
うん、
これね面白いよね。
うん、
私もエンターテイナーですね。
あ、そうですっけ。そう、そうだ、かなちゃんはエンターテイナー。そう、
私エンターテイナー。
そうで、多分一つの部分が違うだけで私は主人公で、でね、
うんうんうん、
いろいろあるんだよね、それぞれに指導者、
ね。そうだね、うん。そうそうそう。なんか 何だったっけな、これそれこそ私 の, あの今めちゃ推しの花村聡太くんもなんかやってて、
あそうなの、
インスタで、
う
ん、そうこれでしたってやってたけど何だったっけな、忘れちゃった、推しなのに忘れました、ね、でもなんか思ってたのと違ったのよ。
あやっぱりじゃあ出してる部分と本当のところ違うのかもしれないね、
う
ん、
うちに持ってるものがやっぱり違うのかなっていうのだったし、うん、でもなんだっけ、宮先生なんだったっけ、
そのね指導者とか指揮者みたいな、そういう
だよね、
うん、ガイドする人だった気がする
だよね、
うん、
あの YouTuber の光はそれでした、
うん、
思った通りだった、
あそう、う
ん、切り開いていく人なんだよね、
うんうん、
そうだからでもやっぱりおまあそうなんだろう、やったことない人これやってみると面白いと思います。これも結構いろんな質問に答えてって、うん、最後あなたはこれですっていう診断が出るんだけど、うん、あまあそうだなっていう納得できるものが出てくるだろうし、
うん、
って思うようなところでも多分その素質を持ってるんだよね、どっかに。
あそうよそうよ、きっと、
うん、確かにね。
そうい
やでもいいよね、だからそれをさ、
うん、
あのああいう診断テストとかで出てくるものって、まあ、やっぱ統計的なものだし、うん、そのこれを持ってる人たちはこういう傾向があるよっていうのをこう出してくれるけど、うん、なかなかその自分に落とし込む具体的なものっていうのは出てこないから、
うん、
パッと見てうーんってなる人もいると思うんだけど、
うん
まあ、それをさあの個人個人に合わせてさそれを伝えていける役割を担うというのはいいと思います。とても
そうです。やっぱりなんかそこがねああいう風に分かりやすくなってみんなが少しでも自分のこと分かって嬉しいっていう風に思ったんであれば、うん、またそういう風にあれはもうすでに開発されてるけど、
うん、
他の部分で私がガイドすることによって、うん、ああ自分のこと分かって嬉しいとか楽になったっていう人が増えてくれるようなことは私はね主人公なので主役だった、うん、なのでちょっと声を大にしてやっていく役目っていうのをやろうかなっていうふうに思いました、
うんうんうんうん、いいですね、
うん、
いやあとこの気づきもあともう一回で終わりですわ。
そうだね、よく気がついたね、いろんなことい
ろんなことに気がつきました本当に、
うん、
これあでもそうか、これやりだしたの年明けてからかな、私たちこの日にちごとでね、
うんうんうん、
まあまあよくやりましたな本当。
これはでも前のシーズン2から言ってるよ多分。
あやってるか、
うん、
そうだねやってますね、
うん、
わあ長いな本当に、
うん、
はい、いよいよね、まあ、今日木曜日なんで、今週の放送は今日で終わりとなりまして、また来週ね月曜日から木曜日まで放送しまして終わりとなります、
はい、
ちょうど切りがよく木曜日で29日ウルード氏なんで29日で2月が終わりますんで、
はい、
来週月火水木と放送しましたら私たちは、3月からは完全にインスタライブの方に移行して、またそこでね皆さんに、価値を感じてもらえるような情報をね発信していければと思っております。
はい
はい、またあのインスタライブの方のね、何といってもそこでの、なんだろうメリットとしては、私たちとそれから聞いてくださってる方とね会話をできるっていうところもメリットとして私たち思ってるので、うんまあ、ちょっとお昼の時間帯難しいっていう人ももちろんいると思うんですけど、ご参加できる方はぜひね積極的にコメントなど入れてもらえると嬉しいです。
はい、本当に嬉しい、皆さんとお話しながら作り上げていきたいなって思います。
うん、そうですね。とか、まあ、あの質問とか、なんか気になることとかあれば DM とかでも構いませんので入れていただければと思います。
そうです、こうあなたが気がついたことで他の人の気づきにつながるっていうことがすごく多くあるので、うん、ぜひその一歩を踏み出してて他の人のためになるかもしれないっていう気持ちで送ってもらってもいいかなって思います。
はい、何でも構いません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でぜひね、クミカナのインスタグラムのフォローお願いします。このラジオの概要欄の方にねアカウント貼ってますのでぜひフォローしておいてください。
お願いします。
はい、あと公式 LINE ね、そちらの方もご登録をお願いします。
お願いします。
はい、では本日も私もやもやかなと
エンパワーメントコーチの荒木久美がお送りしました。
はい、では今日も頑張っていきましょう。でね、本当の3連休が来ます先週間違えましたけど明日から3連休、はい、安全にゆったりとお過ごしください。
お過ごしください。 ではいつでも自分を大切に。また来週。またね。